夢ドリーム
夢
夢
ドリーム。
世田谷ドリームプロジェクト。ドリーム夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。さて今週のゲストは先週に続き番組で募集しています夢応募にメッセージをくださったラジオネームエリムスさんです。いただいたメッセージご紹介します。私は世田谷に住んでいる子育て中の主婦です。コロナ禍を機にポッドキャストという媒体を知り、思い切って友人と一緒におばトークという番組を今年の3月にスタートさせました。ただの主婦、ただのおばさんでもいつでもやる気になれば夢を持ってもいいではないかと頑張っています。私たちの夢はたくさんの人に私たちのおしゃべりで笑顔と元気を届けることです、といただきました。今週も夢メッセージをくださったラジオネームエリムスさんとおばトークで一緒におしゃべりされているゆかさん、ようこさんの3人をお迎えします。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢夢夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストは夢応募にメッセージをくださったラジオネームエリムスさんとゆかさん、ようこさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう大好きな自己紹介、はい、お願いします。
はい、はい、私たちは世田谷区で子育てをしているママ友3人です。ポッドキャスト番組おばトークを始めて8ヶ月、今日は世田谷ドリームプロジェクトさんにお邪魔しています。エリムスです。
ゆかです。
ようこです。
今日はよろしくお願いします。
いや、もうかわいい、素敵。
ありがとうございます。
もう先週ね、おばトークの魅力、そして3人の魅力もね伺わせてはいただいたんですが、はい、それこそ今までの番組でもいろんな企画もチャレンジされているということで、はい、せっかくなのでね、はい、このドリームプロジェクトとのコラボ企画考えてくださったんですよね。
はい、はい、そうなんです。前回の放送でもおばトークというその番組の中で川柳のコーナーを始めたよっていうことをお話しさせていただいたかと思うんですが、これが最近人気ですので、はい、ぜひ今日はこのドリームプロジェクトさんと一緒に川柳を読んで、その川柳の意味などをトークして盛り上がっていきたいなと思っております。はい、
よろしくお願いします。575のリズムに乗せてテーマについて思うことなどを自由に一句読んで、そこに込めた思いについて語り合うというコーナーです。うん、はい、まずは私たちの番組の由来でもあるおばさんをテーマに、細田さんも含めみんなで一句読んでいきましょう。
はい、頑張りましょう。
はい、お願いします。
順番誰からいきます？
誰からいきましょうか。では私から行かせていただきます。ゆかから行かせていただきます。
はい、
ででん。おばさんと言っていいのは自分だけ。おばさんと言っていいのは自分だけ。
わかるわこれ。
あ、はい、確かに
そうなんですよ。これね、自分でおばさんと名乗るのはいいんですけど、誰かに言われると
ちょっともやっとするので、
そうだね、
はい、
ちょっとへりくだって言ってるところがあるっていうか、やっぱり本当は気持ちとしては自分はお姉さんと思ってるんで
まだ
あらすいませんダメでした
まだですか
ダメでしたか、
まあ、お姉さんって言われてもちょっともやっとはするんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
でも子供によく言われません、うん、おばさんって言われる、うん、であの返せる子供だといやお姉さんだよとか言って、うんうんうんうん、言いたくなる時もありますもんね、
あります、
わかる、
はい、
ま
あ、本当はねこのおばさんって言葉が言われて嬉しいようなイメージにチェンジしていきたいっていうのがおばトークの夢でもあるんですが、です、ね、はい、まあ、現状ちょっとおばさんやっぱりね年を取った女性ぐらいの意味合いしかないような気がしているので、ね、うん、はい、自分で言うのはいいけどね、
自分で言うのはいいんです、
言われるとね、はい、もやもやするかもね、
はい、そんな一句でした、
素晴らしい、はい、
じゃあこんな感じで、はい、細田さん、いやもう、ね、一句披露していただけますか、
はい、悩みました、
お願いします、
じゃあちょっとチャレンジしてみます、
お願いいたします、
はい、
いきますよ、
ででん、
懐かしや、まさに私もオバタリアン、懐かしや、まさに私もオバタリアン、
ちょっと字余りですけど、
いやいいですよ、
オバタリアンって久しぶりに聞きましたね、
オバタリアン懐かしいわ、
結構死後かなと思ったんですけど、うん、でもいろいろあの時に見てたあのことは、うん、あのオバタリアンっていうイメージが、うん、ちょっと今やってんな私みたいな、
確かになんか具体的エピソードであります、オバタリアンエピソード、
疲れた疲れた言ってたりとかさ、うん、すぐさ、うん、なんかね電車とか座りたくない、よいしょとかさ、そう座りたくなるじゃない、
そう、はい、体の節々が痛むとかね、
まあ、疲れが取れない
わかる、
そうそうそうっていうところで、はい、この一句選ばせていただきました、
ありがとうございます、じゃあ続いて私エリムスが一句読ませていただきたいと思います、
はい、はい、ででん、
あれとそれ文脈だけで会話する、あれとそれ文脈だけで会話する、もうこれはねおばさんの会話あるあるを読んだ一句でございます、
まさにですよ、
なんかねもう言葉が出てこないんですよね、正直、はい、
カタカナわかんない、
そうな雰囲気なんで
わかります、カタカナ本当に出ないですね、覚えらんない、
は
い、
場所の名前とか昨日行った場所なのにもわかんないから、もうあそこあそこあそこ行って、うん、あれしてこれしたんだみたいな、うん、もうあそれこれそれみたいなしか言ってない、
でも受け側もおばさんであると、うん、それで通じるんですよね、
不思議とね、うん、ちゃんとさこう行間を読む力がおばさん備わってますから、うん、
はい、
経験値なんですねこれが、
はい、お互い補える、素晴らしいですねおばさん、はい、
おばさんは最高なんですよ
そうですか、
はい、
はい、では最後陽子さんいいですか、は
い、いいですか、ででん、おばさんってめっちゃ最高ウェルカム、おばさんってめっちゃ最高ウェルカム、
いいね陽気
で、 いいですね、どうでしょうか、
明るくなる
このまんまです
ただの熱い思いですね、
いやいいよ、はい、サイアンドコーって感じですもんね、
本当ですね、
幸せと最高さっていうところが、はい、
ありがとうございます、
言葉にして出していくのがいいよね、いいことって、うん、言霊って言葉もありますけど、うん、やっぱプラスのことをどんどん口に出していって、はい、おばさん最高、おばさんって楽しいって言って発信していくことで、はい、みんなのマインドをね、あ、おばさんっていいんだ、私も早くなりたいぐらいの、
うんうん、
いいですね、感じにね、
はい、
できたいですよね、
はい、確かに、マトークこうね皆さんと一緒に話してると、うん、結構こうおばさんっていう感覚が楽しくなるし、うん、
ですよね、
そう一人でもなんか多くなんか仲間というか友達を作っていきたくなりますもんね、はい、
本当に前向きになれますよね、
うんうん、
最高じゃないですか、
ありがとうございます、最高の番組でした、
はい、
川柳って面白いですね
そうなんですよ、なんか俳句とかと違って季語とか の、うん、あの細かいルールがないのが川柳みたいで、はい、うん、本当に思ったことをその五七五のリズムに乗せていくっていうことで、うん、言いやすくなりますよね、
う
ん、
そうですね、
なんかこのテーマについて語ってって言われるとなかな か、 かなんか身構えちゃって言えないことも、うん、不思議と五七五に乗せるだけでスラスラと出てきたりするのが面白いかなと思います、
うん、は
い、
リスナーさんとかの反響もどうでした、面白いって感じ、
そうだから結構お便りであの皆さん一句読んで送ってくださって、素晴らしい出来の ね、はい、ね、作品が、普段もお便りだいたいこうなんつうか平均して同じ数届くんですけど、うん、川柳の後は結構お便りの数が倍ぐらい来て、うん、あ、みんなも一句読みたいんだなってその時、はい、思った、これも細田さんにもね、ぜひ、ね、読んでもらおうということで、はい、このテーマを選んでコラボ企画にしました、
はい、ありがとうございます、なんだか久しぶりの川柳だったのでドキドキしましたが、考えると楽しかったです、
お上手でした、
ありがとうございます、
ありがとうございました、
さあそんなあのオバトークエリムスさん、ゆかさん、ようこさんが選んでくださった曲教えてください、
はい、バンプオブチキンの天体観測です、
うーん、青春ですか、の選んだ理由は、
あのちょうど同い年であり、出身地が一緒なんです、バンプの方たち、はい、そして私もここの高校受けようかなって実はちょっと思ってたこともあったりして、無駄に勝手に親近感が はい、あったのと、この曲すっごい有名じゃないですか、
はい、
これでポンと言って、彼らすごいあの幼馴染らしくて、うんうん、すっごい仲いい感じが、私仲いい人たち見るのがすごい好きなんですよ、はい、なので彼らのこれと、あとヘアメイクされてる方もすごい私の尊敬するヘアメイクさんで、なんかいろいろ勝手につながって、うん、はい、大好きです。
いいね、はい、改めて曲振りってみます？
あ、いいんですか、
はい、
では参りましょう、
はい、
お願いします、
はい、バンプオブチキンで天体観測。それでは
お聞きください。世田谷ドリームプロジェクト、今日はポッドキャスト番組オバトークを配信しているエリムスさん、ゆかさん、ようこさんをお迎えして、オバトークとドリームプロジェクトのコラボ企画川柳をお届けしてまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先ほどの一巡でもね、皆さん素晴らしい川柳を紹介していただきましたので、後半戦も張り切っていきたいと思います。
頑張ろう。
イエイエイ。ですね、やっぱ世田谷ドリームプロジェクトさんなんで、うん、もうこれはテーマ夢、これでもう一句読ませていただきたいかなと思っております。
素晴らしい、
はい、じゃあまたゆかさんからお願いします、はい、
私から行かせていただきます、
はい、ででん。
夢を追う年齢制限ありません。夢を追う年齢制限ありません。
いいね、
どうでしょうか。
素敵です。
すごくいい、
はい、なんかね、もういつからでもトライできるぞっていう気持ちを込めてみました、
うん、そうだね。私たちのオバトークも、うん、突然別にこういう喋ることを全然仕事にしてない3人が、うんうん、いわゆるアラフォー世代が突然ね、はい、番組を始めるってなかなか思いつかないことじゃないかと思うけど、うん、年齢気にしてたら何もできないもんね。
そうなんです。制限はありませんので、
うん、
はい、
いいと思います。
やりたいことはやりたい時に、素晴らしい。
どうしよう、
なんか急に細田さんどうしますか。
どうしよう、
細田さんいかがでしょうか、ね、
ちょっと似てるんだよな。
似て
る。おー、さすが同世代。
そう、
うん、じゃあ次細田さん行きましょうか、は
い、そうですね。
いいですか、
はい、
ででん言っちゃっていいですか。
はい、
ででん。
おばさんも夢を抱くよ永遠に。おばさんも夢を抱くよ永遠に。
おー、あー、ほんと素敵素敵。
マインドの部分は完全に一緒ですね、
うんうん、テーマとしては一緒かなと思いつ
つ、うん、そうですよね。
でもここになんか3人の皆さんの思いが私も共感する部分があって、うん、でいくつになっても夢は持てるよ、うん、抱けるよっていうところっていうのはなんか伝えたくなったので、うん、
はい、
ね、なんかゆかさんに共感しました。ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ続きまして、私エリムスから行かせていただきます、
はい、ででん。
失敗も後から見れば夢の一歩。失敗も後から見れば夢の一歩という句にさせていただきました。これどういう意味かと言いますと、まあ、失敗しちゃってるってその時は辛かったりだとか後悔しちゃったりってあるかもしれないけど、うん、どんな夢も最初の一歩って多分失敗の積み重ねで、その試行錯誤の上で少しずつ成長したりとか夢に近づいていくので、もう失敗したこともこれは夢の始まりの一歩なんだと思うことで、すごくそれは大事なことに思えたりだとか、
うん、
なんか悲しむだけじゃなくて前向きになれるかなっていう、そんな意味を込めて一句読んでみました、
はい、いやこれエリムスさん、あの X とかでつぶやいた方がいいと思います。エリムス格言みたいな、
おいいですね。
いいこと言っちゃいました。
いいこと言った、うん、
あら、人生経験出ちゃいましたね。
あ、さすが一番
年上。
やった、深みが出ました。
はい、
ありがとうございます。
間違いないです。
じゃあ最後、鳥にようこさんお願いします。
いいですか。はい、はい、ででん。夢を追う家族のためならえんやこら。夢を追う家族のためならえんやこら。
いいね、
はい、
まあ、家族だけじゃなくても、うんうん、なんか自分一人が持ってなくてもいいのかな夢はっていう、うんうん、誰かを助けたりとか、このオバトークもエリさんからね、うん、最初話をいただいた時にエリさんの夢を叶えたい、
あ、
嬉しいの、
はい、気持ちもあり、ゆかちゃんと
ね、う
ん、ゆかちゃんとえりさんにおんぶに抱っこで子泣きじじいみたいに番組をずっとやれたらいいなって思ってま す、
そうです、ね、嬉しい、ありがとうございます、
はいはい、いいメンバーじゃないですか。
そうですよね、本当にいいメンバー、ね、
はい、
こんな素敵な2人を捕まえて、はい、私ラッキーですね。
あ、本当にラッキーだと思います。
ラッキーです。素敵、千里面白いというか深いですね。
そうですね、なんか最後はちょっとほろりとくるような部分まで、
はい、そうでしょう、
笑いから涙まで、
うん、はい、
千里楽しかったです。
はい、さすがでした。でもこのねオバトークの川柳企画もこれからも続くんですもんね。
はい、ぜひ続けていきたいと思っておりますの で、 です、ね、
うん、はい、
よかったら番組の方にねお便りとかで、うん、一句読んでいただければ番組内でもどんどん紹介していきたいと思いますので、オバトークの方で川柳お待ちしております。
はい、
お待ちしております。
だってそれこそ今回こう出演いただけるにあたって番組スポンサーのフェイスネットワークさんも調べてくださったりとか、
そうなんです、もうフェイスネットワークさん反響が私たちですから、これちょっと小話がありまして、はい、フェイスネットワークさんのことやっぱいろいろ調べようと思って、まあ、社長さんのねあのページが出てきたわけですよ。で何かの対談番組でインターネット上に出てきた方、はい、社長名鑑みたいな姿、はい、いいことおっしゃってるな、さすがの社長さんだなと思って最後まで読みまして、そうすると次の社長みたいなのが出てくるんですよ、はい、で次の社長見たらんなんか見覚えあるなと思ったら、私の大学時代の元彼でした。そんなことある、元彼ね社長になってねインタビュー受けてたわ。
すごいですね、
本当にフェイスネットワークさんのおかげでの付き合ってた10年後20年後の元彼を見ることができました。
いい話ですね、
ありがたい
ことですよ、ね、
しかも動画だったんで動く彼を見れましたよ。久々に
いい味出してました、
いい味出してました、なんで私別れちゃったのかしらって思いましたね。
もう目利きの良さもね伝わりましたね、なんでありますし、でそれこそこの夢応募にも書いてくださったように、うん、であの FM 世田谷で番組を持ちたいなんて、
そうなんですよ、今日ぜひ爪痕を残して、ね、はい、帰りになんかねそういうお話があったらいいなって思ってます。あ、すごい
チラチラ見てる。よろしくお願いします。
ぜひあのあちらのスタッフのルームの方にも顔出していただけたらと思いますので、
ぜひともお願いしたいです。
菓子より買いに走ってきます、ね、
今から
遅いなちょっと、
はい、そうなんです。
いやでもそれこそ今回ね夢応募にメッセージくださった方には、はい、あの1000円分のクオカードをプレゼントさせていただくんですけれども、
ありがとうございます。
なんか使えます、大丈夫です、
もちろんでございます、はい、クオカードが一番欲しかったです。
でもご活用いただいて、はい、これからのもしよかったらオバトーク展開的に告知等のあれば教えてください。
オバトークは Spotify、Apple Music、Amazon Music など各種音楽再生アプリでもお聞きいただけます。インターネットでカタカナでオバトークと検索していただけると番組を見つけていただけると思います。女性の顔が印象的に描かれた可愛いイラストが目印です。よかったらぜひ聞いてください、
うんね、ぜひ聞いていただいて、またイベントとか、はいね、いろいろ、はい、
そうなんです、私たちの番組も、もう少しで100回行くんですね。
素晴らしい、
もうできれば100回記念にファンの方と交流できるイベントもやりたいなと今思ってまして、ね、ぜひ企画して実際にそういうことができるとなったら番組内であのどんどん告知していきたいと思いますので、その際はぜひ私たちに会いに来ていただけたら嬉しいです、は
い、もう会いたいと思う方ね多くいらっしゃるかと思うので、ぜひこれからもね引き続きオバトーク、はいはい、楽しみにしております。
ありがとうございます。
いやでも最後というか FM 世田谷出演してみて横さんいかがでした？
いやもう楽しいですね、喋るってやっぱり、あと新しい出会いってやっぱりいいですね、
ね、またなんかコラボできたらいいですもんね。
嬉しい、
ぜひ呼んでください、はい、
ゆかさんもどうでした？
もう細田さんの美声にびっくりしたのと、
わかる、
あとはやっぱ撮っていくとちょっと慣れが出てきますね。
なんかこっから本番もね、はい、いけそうな気がしますもんね。
もうちょっといけるかなって思ってます。
そうだね。
また待ってる、
はい、やった
お願いします、
はい、そしてエリムさんいかがでした？
はい、もう何よりこのお部屋ですね、今収録しているお部屋なんですけれども、うん、もうよく見るプロっぽいマイク、
本当ですね、
そしてプロっぽいヘッドホン、うん、そしてこの可愛い世田谷 FM のハチさんのお名前何でしたっけ？
セタハチと言います。
セタハチ、これが可愛くて、うん、もうこの空間に来ただけで本当に幸せな気持ちになれました、はい、オバトークをこれからもどんどん頑張ろうという気持ちをもらいましたので、はい、これから週に2回、だいたい週の真ん中と週末にかけてオンエアして不定期配信やっておりますので、はい、ぜひこれをお聞きの皆様オバトークを聞いていただけたら嬉しいです。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
では最後にご挨拶お願いします。
はい、はい、では私たちのいつものスタイルでお別れしたいと思います、はい、今日もお聞きいただきありがとうございました。エリムスでした。
ゆかでした。
ようこです。
あやでした。
さようなら。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。奥さんの新しいお店のご紹介、さあ読んでみましょう。雅代さん、
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田雅代です。今週は東急目黒線奥沢駅からもう徒歩1分、もう線路沿いですね、宮地商店をご紹介します。お話はオーナーの宮地由紀さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここは何屋さん？
何でもあるんですけど、まあ、一応コーヒーとビールと焼き菓子のお店ですね、今のところ、
うん、いつオープンですか？
10月17日がグランドオープン日でした、
うん、
なんか最初にうんって自分のお店なのに迷ったのはなんかあるんですか？
なんだろう、全部私の好きなものをたくさん置いてるお店なので、まあ、これ一つが売りですっていうことがないから、何屋さんですかって聞かれた時に一つには絞れないなっていう感じですね。
おー、それで今はビールと
コーヒーと焼き菓子、
そこが今宮地さんの推しなんですね。
そうですね、
うん、またどうしてこの奥沢という町にお店を？
あ、実は私この奥沢の同じ場所でもともと鬼バスコーヒーというコーヒー屋のマネージャーを、奥沢店のマネージャーを務めておりまして、そこの場所を居抜きでそのままいただいて改装して始めたっていうのがいきさつです。
そうすると、まあ、いわゆる独立と言いますか、自立と言いますか。
そうですね、あの鬼バスコーヒーから独立して同じ場所であ のお店をしてるっていう感じですね。
じゃあ夢叶えた人だ。
はい、夢、あのそうですね、もともと独立したいっていうことで鬼バスコーヒーの方で働いてたので夢が一つ叶いました。
いや素敵、まさにこの瀬田町散歩世田谷ドリームプロジェクトにぴったりな人って感じなんですけれども、じゃあここでおすすめのメニューを伺いたいんですが。
はい、今日はあの樽生ビール、うん、クラフトビールの、 あのタップを1本つないでるので、そちらのビールいかがですか？
これね、今冷蔵庫にいろいろとすごいあの可愛いパッケージのビールが並んでるんですけど、これ全部日本のじゃないですよね？
そうですね、私ちょっと海外産 の、 あのクラフトビールが好きで、今日のラインナップとしては全部カナダのブルワリーのものをあの集めてます。
私多分カナダのビールとか飲んだことないんですけど、カナダの特徴っていうのは？
そうですね、あの日本のブルワリー の、 あのクラフトビールももちろん美味しいんですけど、やっぱりカナダとかアメリカとかイギリスとかってクラフトビールの歴史も長いので、すごい安定した美味しさが売りかなと思います。
じゃあその安定した美味しさをぜひお願いします。
はい、じゃあ注ぎます。
はい、でかいグラスで。
はい、あのこれドイツのシュピゲラウっていうあのブランド の、 あのチューリップグラスです。
じゃあいただきます。
どうぞ。
あ、ちなみにこのビールは？
これは、カナダのコレクティブアーツというブルワリー の、 あのランサックズユニバースっていう銘柄で、スタイルがあのウエストコースト IPA、 あの結構フルーティーな感じが主体なんですけど、後味にあの IPA 独特の、うん、なんだろう、苦味というかそういうのが残って美味しいです。
はい、多分これ飲んで酔ったら忘れちゃうぐらい長い名前ですけども、いただきます。まずね、香りがいい、そしてすごいちょっとほんわか甘みがあって喉越しすっきり美味しい。
ありがとうございます。ぜひ遊びに来てください。
でもラジオを聞いた時にはもうここにある商品が全然変わってたりする可能性もあるってことですよね？
はい、大いにありますね。
はい、
来るたびにね、違うものが飲めるということで、飲める、食べられる、楽しいと思います。
はい、では最後にもう一つね、夢を叶えた宮地さんですが、さらにこれからの夢教えてください。
あ、そうですね、すぐではないんですけど、あの私地元が富山県なので、富山県の方にも自分のお店を持てたらいいななんて思ってます。
ということで今週は奥沢から宮地商店をご紹介しました。お話はオーナーの宮地由紀さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
もう正代さん、ビール嬉しそうだし美味しそうね。え、素敵な富山にもという夢、宮地さんのこだわり満載のお店楽しみにしています。宮地さん、ありがとうございました。ちょっと寄り道、瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんでした。
ここで番組スポンサーのフェイスネットワークからお知らせです。夢を応援するプロジェクト、世田谷ドリームプロジェクトのダンス部門として、世田谷夢ダンスコンテスト、略して夢ダンを開催します。
東京都内在住在勤在学の29歳以下の方を対象に、ドリームをテーマとしたジャンルを問わない創作ダンスを募集します。踊りたいけどステージがない、大勢の観客の前で自分を表現してみたい、そんな皆さんが日頃のパフォーマンスを発揮する絶好のチャンスです。賞金総額はなんと100万円。最終審査はキャパシティおよそ400名の成城ホールで公開パフォーマンス審査を実施します。最終審査の審査員はダンサーとして第一線で活躍されている TRF のサムさんが務めます。サムさんをはじめ審査員、観客を前にしてのステージパフォーマンスが叶いますよ。挑戦するあなたの熱いパフォーマンスを観客全員にぶつけてみませんか。応募の締め切りは今年のクリスマス12月25日まで。詳しくは夢団特設サイト、または夢団インスタグラムをご覧ください。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。この番組では夢を追う人を応援しています。皆さんも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか。フェイスネットワークプレゼンツ、世田谷ドリームプロジェクトがあなたの夢を募集します。レポーターが伺って取材出演、または番組へのゲスト出演が実現するかもしれません。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。